第1サムエルの26章1節と2節を読みします。その後、一言祈ってから始めましょう。第1サムエルの26章1節と2節。ジフ人がギブアにあるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に語ってください。今日もあなたについて理解を深められますように。知性においてだけではなくて、霊の部分においてもあなたの言葉を受け取って、それが成長して実を結び、それを残していけるようになりたいです。主、どうぞ私たちの心をあなたが今探ってくださって、あなたの言葉を受けるに良い心、良い血としてください。お願いします。あなたが私たち一人一人に語ろうとしておられることをどうぞ理解することができるように、その力をどうか与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けてください。力を与えてください。あなたの言葉を余すとこなくお伝えすることができますように、どうぞ私に力を与えてください。聖霊で満たして、それを溢れさせてください。お願いします。今日もあなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節と二節を読みしましたけど、ジフ人がサウルにダビデの居場所を報告したというところから、この26章は始まります。でダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れてるじゃないかって。このジフ人っていうのは、これ出てきたの2回目です。1回目は第1サムエルの23章に出てきています。23章の19節でも同じことを言ってるんですよ。ジフ人がサウルのところに行って、ダビデは私たちのところに隠れてるではありませんか。で、前回は、逃がしたというか、前回あったのは、エンゲディでの話ですよ。ごめんなさい、エンゲディの前ですね。もう少しでダビデが捕まりそうになったんですよ。でも、そのペリシテ人が、イスラエルに攻めてきて、で、そのペリシテ人たちをやっつけるために、サウルは手を引いたんですよ。それが1回目でした。今回が2回目です。ジフ人たちの動機っていうのは、わかりやすいですよ。それはその王様であるサウルに取り入れたいわけですよ。で、サウルにそうやってサウルが狙っているダビデのことを密告することによって、報告することによって、王からの報酬が欲しいわけですね。よくやったなって。報いを受けたいんですよ。このジフ人たちは。サウル王からね。私たち今日この、報いてくださる方は神なんだっていうことを今日学ぶんですけど。で、誰に報いを私たちが求めるかということを、謝ると。下手すると、このジフ人たちみたいに、最終的には神に敵対するという結果になることもあり得ます。ジフ人たちはサウル王に報いを求めたんですよ。よくしてほしいって。だからダビデの言い場所をその報告してるわけです。でもそれは神が願ってることじゃないんですよ。私たちは報いてくださる方である神に対して生きるべきであり、神にその報いを求める必要があります。二節であるみたいに、サウルはそのことを聞いてすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率いて、ダビデを求めてジフの荒野へ下っていきます。ダビデの手勢は何人でしたっけ ?600 人ですね。で、それを考えると、そのサウルの戦力っていうのは、ダビデの5倍ですよ。圧倒的優位ですよ。戦力で言えば。もうこういう時は基本数が物を言いますからね。そして4節。ごめんなさい。3節と4節を読みします。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野に留まっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った。で、サウルはその3000人のイスラエルの精鋭を率いて、道の傍らにハキラの丘で陣を敷きました。で、ダビデはそのことに気がついたんですけど、で、彼を追ってきたことをね、見たんですよ。3000人がわさわさ動いて陣を張り始めたら、それは 見れますよね。隠れてる目とものとしてはね。またそれだけじゃなくて、その確認のため石膏、まあ、スパイですよを送って、そして現状を把握したんです。だからダビデはその将軍というか、その戦略家としても優秀です。ちゃんとその自分の今置かれている現状というのを把握するということを怠らなかったからです。でもダビデを守っていたのは、もちろんそのダビデ自身の力でもなく、彼と一緒にいる600人でもないんですが、もちろん神がダビデを守ってくださるという。それはその信仰としてベースにあるんですよ。土台として、神が私を守ってくださる。神が私に良くしてくださるという、その土台はあるんですけど、その信仰があるんですが、それだけではなく、自分の側でやるべきことはやるという、その知性も使うわけです。神は私たちにその知性、頭で考えるっていうことも、くださってるんですよ。だから、いや、神が助けてくださるからとかって言って、のこのこ、その、エルサレムとかに登っていかないんですよ。神を試すようなことや。また知性を全く使わない、その、愚かなそのことをすべきじゃないですよ。イエス・キリストを信じたら、その、毒蛇に噛まれても死なないって、イエス・キリストがおっしゃいましたよ。だからといって、私たちのハブとか捕まえて、はい、噛んでごらんとかって、そんなやらないですよ。頭使わないと。確かに、そのパウロは毒蛇に噛まれて、一瞬にしてその死ぬっていうぐらい猛毒の蛇に噛まれたんですけど、大丈夫だったんですよ。神が良くしてくださったからですよ。でも大丈夫だからとかって言って、その、はい、これが信仰ですとかってやらんかったんですよ。神は何でもすることはできます。神は私たちと共におられ、私たちを守ってくださいます。でもだからといって、私たちが知性を使わないで、その神を試すようなことをするのであれば、私たちはその報いを受けますよ。神に対して、大丈夫ですよねとかってやった、その報いを受けますよ。大丈夫じゃないという。だダビデは、その神が守ってくださるというのと、自分の側でやるべき、その石膏を送ったりね、その自分で隠れたり、そしてその戦ったり、また信仰で踏み出したり、その信仰と、この頭で考えるというその知性とのバランスが非常によく取れてるんですよ。でともすると私たち信仰が働かないのに、やるべきだからとか、他の人がやってるからとか、今までずっとやってきたからとかっていう、その頭の知性だけで、その行動すると、めっちゃ疲れるんですよ。信仰が働いてないからです。今度は逆に、さっきも言ったみたいに信仰だけで大丈夫だとかって言っても、その知性を働かさないとうまくいかないんですよ。イエス・キリストを証しするということを一つ取ったとしても、私たちだけでも十人十色じゃないですか。いろんな方法で、そのイエス・キリストを証しし、イエス・キリストの福音が語られる必要があります。ある人はすごくソーシャルで、その社会的というかそのオープンな性格で、そして、そのみんなとワイワイするのが好きな人たちもいます。でもそういうのが苦手で、一人でそのいる方が好きな人たちもいます。いっぱい励まして、教会に来るといいよって、イエス・キリストはこんなんなんだよって、いっぱい励まして、そしてそのことによって、その励まされて教会に来る人もいれば、逆にそれがプレッシャーになって、逆に教会に来れないという人たちもいます。イエス・キリストを証ししたり、人にそのイエス・キリストのことを伝えたり、教会に来るように誘ったりすることはもちろんいいことです。でも、知性を働かす必要があるんですよ。私がこの言っている、その誘っている人、私がその今、その対処しようとしている人、この人はどういう人なんだろうか、どういうそのパーソナリティを持ってて、その個性を持ってて、何を好んでいて、何をその苦手としてるんだろうって。こうされたら嫌なのかな、こうされるとその受け入れやすいのかな、それをはっきり考えないと、結局なんか知性を使わないと相手にとってそのマイナスだったりするんですよ。でももちろん間違わないように皆さんがその、縮こまってしまわないように、知性が信仰に追いつかないということはあります。信仰の冒険をするときとか。例えばヨナタンが道具持ちと二人だけで、そのペリシテ人の陣営に行くなんて、そんなん、知性で考えたら、どうかしてますよ。でもその時に神がその信仰を与えて、信仰の冒険をするようにって、だから信仰が知性を超える時ってあるんですよ。頭では割り切れないけど、これはやってみようって、神がそのものすごく促す時ってあるんですよ。力も与えてくださって。ペテロだってそうじゃないですか。イエス・キリストの御名によって立ちなさいって。 私たち、使徒の働きを学んでますけど。ドルカスさんっていう、その、女性が亡くなってるんですよ。で、その人のことをみんなが悲しんでて、どうにかならないかってペテロが連れてこられて、その時に、そのドルカスさんを生き返らせるんですよ。それもその信仰がなければ、信仰の冒険、信仰が神から与えられて、これはイエス・キリストになってできるっていう、大丈夫だっていう、その信仰でやらないと、知性では、これは割り切れないんですよ。だって一度死んだら蘇るわけないんだもん。知性ではね。でも神が信仰を与えて、いや、神はこの人を蘇らせることのできる方であり、今それが必ず起こるんだっていうその信仰が与えられることってあるんですよ。その時には、もう知性は関係ないです。あとはもう神を信頼して信仰で踏み出すしかないんですよ。イエス・キリストを信じようって思った時もそうじゃないですか。もう知性とか関係ないんですよ。もうなんかあまりにも神の愛っていうのがその迫ってきて、自分がこれ許されたんだっていう。私の罪は全部許されるのかって。なんてありがたいっていうのは知性を超えるんですよ。だって2000年前にイエス・キリストという方がいて、それで十字架にかかって死なれて、そして蘇ったって。そのことが私の今、その自分の状況と何の関係があるんだろうって。でも神が信仰を与えるんですよ。そのためにイエス・キリストが使わされて、あなたのその罪を許すために、またそのイエス・キリストを信じる信仰によってあなたを義と認めるために、イエス・キリストは死んだんだって。そして使わされて死んでくださったって。そして3日の後に神の力によって蘇ったんだって。それを信じるんですよ。だからもうこれは知性じゃないですよ。こういう領域に関しては。だから全部知性だけだったら、その神がなさりたいことは一向に進まないんです。でも、全部信仰とかって言って、何の状況も何も考えないで、その、知性を使わないんであれば、それもまた、バランスが悪いんですよ。ダビデは、信仰と、またその知性を働かして、自分の側でやるべきことと、あとは神に任せることと、その辺のすごく良いバランスが取れてるわけです。5節、ダビデは、サウルが陣を敷いている場所に出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆炎の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。で、そうやってそのサウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけました。で、まあ、サウルとアブネルがその爆炎に寝ていて真ん中にね、で、その周りにその兵士たちが寝ているというか、まあ、テントとかが張ってあるんですよ。で、そういう状況です。少し前、そのエンゲディで、ダビデがサウルを殺さなかったとき、サウルのその着物の端を切って、それを証拠品として、私はあなたを殺すこともできたけども、今回殺さなかった。言ったときに、サウルの、それを聞いてそのサウルがどうやって応答したんでしたっけ？私は罪を犯したって言いませんでしたっけ？第1サムエルの24章の16節から19節。ダビデはこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか我が子ダビデよ、と言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしてくれた、していたことを、今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。でも、今26章で学んでるように、その、自婦人がサウルのところに行って、ダビデはここに隠れてますよ。そしたらすぐに、3000人の、そのイスラエルの精鋭を率いて、ダビデを家に来てるんですよ。サウルの、24章の16節から19節、あそこで語った、ごめんねっていう。私が罪を犯したって。あなたは良いことしたのに私は悪い仕打ちをしてしまったって。その言葉に何の意味もなくなったんですよ。サウルが流した涙にも何の意味もなくなったんですよ。サウルが聖霊によってその自分が悪いって自分の罪に気がつかされたことも全くの無益になったんですよ。罪を認めて聖霊が示してくださってね。そして悔いてそれを私たちを十字架に持ってって、そしてごめんなさいって許しをいただいて、そして自分のこの行いを神の力によって改めていただくまで祈り求めて、そして悔い改めというのが完成しない限り、私たちの言葉も私たちの涙も、私たちのその自分の罪が気づかされたということも、そんなありがたいことも、 全くの無意味で無益になるんですよ。最後の最後までその罪を認めて、悔いて十字架に持ってって、許しをいただいて、神の力によって、その聖霊によって自分の生き方を変えるっていうところまでいかないから、たくさん神がせっかくその私の罪を示してくださって、感情的にもなって、涙も流してるのに、本当に心の底から悔いてるのに、その時間とその涙もその労力も全部無駄になるんですよ。最後までいかないと。でも神は、忍耐深くあられて、私たちが悔いて改めるのを今か今かって待っておられるんですよ。そしてそのために必要なものは何でも与えるって約束をしてくださってるんですよ。悔いて改めたらそこから実を結ぶんじゃないんですか。そしてそれを残せるようになるんですよ。神はそれを願ってるんですよ。私たちのその生活の中で、私たちのその日々の歩みの中で、聖霊によって示されたその罪を認めて、悔いて十字架に持ってって、許しをもらって、そしてそれを聖霊の力によって改めてもらって、実を結んでそれを残して、30倍、60倍、100倍のその収穫をするのを願っておられるんです。そうしてほしいんですよ。6節。そこでダビデは、ヘテ人、アヒメレクと、ヨアブの兄弟で、セルヤの子、アビシャイとに言った。誰か、私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。ダビデとアビシャイは夜、民のところに行った。見ると、サウルは爆炎の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。ダビデがそのサウルの陣営に行くんですけど、これもちょっと知性では割り切れないですよ。なぜそんなことをするのか。しかも二人でですよ。誰か私と一緒に行かないかとかって言って、アヒメレクとアビシャイとその二人にその声をかけてるんですけど、行くなら600人じゃないですかね、奇襲をかけながら。でもそこで何かそのこれを見てると、ダビデはその思慮深いし、知性を使うことをしているにもかかわらずこんなことをしようとしてるっていうのは神から信仰が与えられたんですよ。そして神に行けっていうふうに言われたはずですよ。だからその信仰を働かせて、よし行こうって思ったんですよ。それで、誰か一緒に行く人いないかなって言って、そのアヒメレクとアビシャイに声をかけました。で、このダビデと一緒に私行きますっていうふうに言って、その手を挙げたそのアビシャイは、後にも出てきます。で、ダビデがその王様になって、またダビデに仕える人たちがその多くなって、その三勇士とかで出てくるんですよ。この三勇士ってなんかすごいですよ。三国志に出てくるような、人たちみたい。一振りで、800人倒したとか、なんかそんなぐらいの人が出てくるんですけど、その三勇士っていうのがそういう、その、勇士の中でも、特に名を挙げた人たちが三人いて、その人たちの、その人たちの上に立つ者として、アビシャイは立てられます。アビシャイ自身も強いんですけど、その三勇士には勝らなかったと書いてあります。これは第二サムエルに書いてあります。第二サムエルの23章、18節。で、このアビシャイが、私が一緒に行きましょう、手を挙げました。だから、そのダビデは神に動かされて信仰によって、サウルの陣地に行きました。だから、もちろんそのダビデは勇敢で、そのダビデはなんか、その、すごいなーって思うかもしれないけど、これはその彼の勇敢さとか彼の知性とかそういうものじゃないんですよ。だって普通に考えるとこれはありえないことだから。で、何しに行くのよって。二人で行って。これは神が動かしてるんだ。で、それに対してダビデは信仰でその冒険したわけです。その彼の親友である、信仰の友である、サウルの息子と一緒ですよ。ヨナタンと。で、ダビデとアビシャイがサウルの陣営に着くとどうなってたかっていうと、サウルは爆炎の中で寝ています。そして、アブネルも、その兵士たちもその周りに寝ていました。そして、そのサウルの槍は、その枕元の地面に突き刺してあったんです。絶好の機会ですよ。サウルを撃つね。八節。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。アビシャイが提案します。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡された。だって、この状況を見てくださいよって。で、神がそこに使わしたんですよね。爆炎に。そしたらみんな寝てるんですよ。 で、サウルの槍も、その、もう、ご丁寧に、枕元に、その、もう頭のすぐそばにあって、はい、それを使って、一月ですよ。それで、そのダビデのその悩みっていうのは終わるんですよ。そして神が、そのダビデに約束したあなたを、そのイスラエルの王としようという、その約束も、同時にその成就するんですよ。で、アビチャイが言ったんですよ。あの槍で、私に彼を一気に、その地に、刺し殺させてください。ダビデにとってはとても受け入れやすい提案です。エンゲディの時にはあの人を撃ちましょうってなったんですよ。でもここではアビシャイは何て言ったかというと、あの槍で私にって言ったんですよ。私にやらせてくださいって。あなたはその手を下す必要がないって。あなたはサウルを殺す必要はないですよ。私がやりますから。私にそれをさせてくださいって言ったんですよ。だから、ダビデにとってはサウルに手を下さなくて済むし、ダビデとしては私をやってませんということはできるんですよ。でも、ダビデは9節。しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。ダビデはアビシャイを止めたんですよ。なぜか、その理由は、神の前に罪を犯すことになるからです。手を下すアビシャイも、またそれを許可するダビデも、主に油注がれた方に手を下したら確実に有罪になるって、神の前に。これ罪になるって。ダビデが物事を考えている時っていうのは、これは神の前に正しいことなのか、それとも間違ったことなのかです。これは私にとって有益なのか、それとも無益なのかではないんです。ダビデが考えているのは、これは神の前に正しいか、それとも正しくないかです。それによって彼は行動しているんですよ。だからアビシャイを止めたんですよ。10節と11節。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。主は必ず彼を撃たれるって。それは神が生きておられるからだって。で、必ずそのサウルを撃つんだけど、そのタイミングやその方法っていうのは私にはわからないって。その生涯の終わりに死ぬのも、それはその人生を全うしたみたいな感じで思えるかもしれないけど、でもそれは最終的にはその神が彼を撃ったことになるんですよ。その後必ずそのサウルに対してその裁きが待ってるわけだから。そして戦いに下った時に滅ぼされるかだって。ただ今、私、もしくはあなたがサウルを殺すというのは、それは間違ってるって。ダビデは自分がその将来王になるということを知ってるんですよ。サウルに代わって。だからもちろんその神が願っておられるわけだから、その神が願っておられるように、自分がその王座につくっている、それはつきたいでしょう。早く神が、ね、その約束してくださったことをその実現に至るといいなという思いはあるでしょうよ。でもと同時にというかそれ以上にダビデが願ってたのは神から祝福を受けるってことですよ。神から祝福を受けてその祝福として王となりたいって。王となるということだけを見てそれをその目的としてそこに一直線に進んでいくんじゃないんですよ。ダビデが願っているのは、神から祝福されたいって、神によくやったって、神に素晴らしいというか、神に私は認めてもらいたい。神によって認められたい。そこなんですよ。ダビデは、神によって、自分の、やったことや、行ったことっていうのを報いてもらいたいんですよ。自分でその報いを取りに行くんでもなく、自分の部下のアビシャイによって報いられるのでもなく、神に報いてもらいたいんですよ。神に祝福してもらいたいんですよ。だから今、神の前に私は罪を犯したくないって。あなたも犯すべきじゃないって。アビシャイを止めたんですよ。ローマの12章の17節から21節。もうこれは、先週も開きましたが。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち。自分で復讐してはいけません。主の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。 復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。帳尻はすべて合います。最終的に。神が合わせてくださるんですよ。だから復讐は、神の怒りに任せなさいって。その生涯の終わりに来るか、その中に来るか、神がそのタイミングを知っておられて、その方法も神が決めておられる。自分に対して悪をするものがあれば、その悪をもって悪に報いることをしないで、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪を行ってくるものに対して自分が罪を犯して悪をその報いたとしても、両方にとって痛いですよ。何の意味もないですよ、両方にとっても。自分も罪を犯すことになるわけだから、その罪に対して私はその報いを受けないといけなくなるんです。それは神がすることだから。神に委ねなさいって。私が、ダビデだったら、3000人のそのイスラエルのその精鋭を率いて、自分のところに来たときに、どう思うかというと、エンゲディで彼を殺さないでおいて、彼に対する憐れみと、彼に対するその忠誠と愛を示してあげたのに、彼に悔い改めるチャンスを与えたのに、無駄にしよってからにって、ここであんた罰を受けなさいって、私なら考えます。せっかくこんないいことをしてあげたのに、なんでそれを無駄にするんだって、そこで怒るんですよ。私ならね、ダビデは怒ってないんですよ。ダビデが怒っててそこで、そしてたら感情に負けて、そして、アビシャイやれって言うんですよ。彼は、ダビデは、サウルにその個人的な借りを作ったなんか考えてないんですよ。エンゲディでサウルを見逃したというのは、あれサウルのためにやってないから。ああ、サウルここで死んだらかわいそうとか。サウルはその油注がれた人だからねって。だからこれ、ちょっと手を下せないなって。ちょっと、これはもう借りだなって。ダビデは、その、サウルを逃がしたことを、サウルに対してやったって思ってないんですよ。ダビデはただ神を恐れかしこんで神に従っただけに過ぎないんですよ。サウルを殺さなかったのは神に対する行為ですよ。私の互いに愛し合うわ。私の奉仕はどうなんでしょう。人に対してよくやって、こんなにもよくしてあげたのに、なんでこの人はとなるということは、その人に認められるために私は愛そうとして、その人に認められているために私は奉仕をしていることになるでしょう。人にありがとう、頑張ったね、すごいねって言われたいからやってることにならないでしょうか。その言葉がなければ憤慨するっていうことは、なんでこんなにも良くしてあげたのになんでありがとうの一つもない。それはその人に報いてもらう、報い、人から報いを受けるためにありがとう、よくやったね、頑張ったね、こんな大変だったでしょう。ねぎらいの言葉をもらうためにやってるってことになるんですよ。そうじゃないでしょうか。もちろんありがとうっていうことや、よくやってくださって、そのよくしてくれてありがとうって、お互いそれをその伝え合うことは全く間違ってないですよ。でも私たちのその奉仕をしたり愛するということをする、その最終的にそこにその誰も私がやっていることに気がつかなかったとしても、誰からもありがとうっていうふうに言われなかったとしても、それをやるかですよ。喜んで、しかもしょうがねえなとかって、牧師がこの前言おったからなってありがとうって言われなくてもやれ言われたなとか、しょうがないからやるか、そしたら長続きしないですよ。苦いものっていうのは、私たちを通して、その周りの人たちに流れていくから。そしてそれはすごくよくわかるんですよ。自分では一生懸命この苦い思いを抑えてる、また怒りとかを抑えて、なんだ面白くないなって、ありがとうもないのかって。よく抑えてるつもりだけど、そういうのってどんどんどんどん流れていってるんですよ。神に対して、神の愛や神の恵み、神が本当に私にしてくださったことに対して応答してやってるのであれば、神に対して。 また神から最後の最後によくやったってあなたは忠実なしもべだなって言われたいがためにやってるのであれば、自分がそのやったことに対して他の人がいろんなそのリアクションをしてきたときにいちいち反応しなくて済むんですよ。あの人こう言った、あの人はああやったって、人と比べて人からその報いをもらう、あの人にはこうなって言われたからということはあの人の方がその私よりも素晴らしかったんだろうかとかって言って人と比べるのは、それは神に対してやってることではないですよ。人から評価されたいとか、ありがとうって言われたいとか、そうなりやすいんですよ。私もそうですけど、メッセージ語れることを一つとってもそうですよ。素晴らしかった、いいメッセージだった、そう言われるのがいいなぁと、誰も何も言ってくれないなぁと、私のメッセージはまだまだなんだろうなぁとか、私が誰に対してやってるかっていうのはすぐわかるんですよ、そうやって。確かに私、その未熟な面はたくさんありますよ。でもこれを神に対して、その忠実にやるかどうかっていうのが私に問われてるだけで、もちろん私のその話していることが意味がわからなくて、あまりにも難解で、そしてその理解できないようなことであれば、それはもちろん改善する必要はありますよ。もっともっと。今でも私改善する必要があると自分でも思ってるんですけど、本当に。もっともっと、その皆さんがそれを受け入れやすい、本当にただその純粋な神の言葉だけを、その受け取っていけるような、そのメッセージを語り続けたいですもん。もっと聖書のことを知りたいですよ、だから。でもみんなから、ああ、素晴らしいとか、わかりやすいとか、これを言われたいからやってるんであれば、私のその、動機っていうのは完全に間違ってますよ。私の動機が。本当に神がこんなにも良くしてくれたから、神がこんなにも私を愛して、こんなにもその恵みを注いでくださったから、ありがとうって、それに対する応答であり続けられますように。またよくやったねって、忠実なしもべだねって、神からただそれを、その言われたいがために、やり続けられますように。第一サムエルに戻りますけど、ダビデは証拠品としてサウルの陣営を、ごめんなさい、証拠品を持ってサウルの陣営を後にします。このサウルの槍と、水差しですね。で、12節、こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに落とし入れられたので、皆眠りこけていたからである。誰もその彼らを見なかったんですよ。それは神が彼らを深い眠りに落とし入れられてたからですね。だから結局、神がそのダビデをそのサウルの陣営に呼んでるんですよ。このことからもわかります。ダビデに信仰を与え、そしてサウルのその陣営に行くようにっていうふうに促したんですよ。そしてアビシャイをその人と一緒にそのサウルの陣営に行ったんですよ。明らかにこの神がね、その導いておられて、神がこの、背景におられるんですよ。じゃあ神は何をダビデにして欲しかったのか。何をしたかったんでしょうかね、ダビデに対して。ダビデをサウルの陣営に下ることを、行くことをその奮い立たせたのも神だし、サウルやアブネルやその兵士たちを深い眠りに陥れたのも神ですよ。でも神はサウルにそのダビデが復讐するとか、ダビデがサウルに手を下すことを望んではおられなかったんですよ。じゃあ何を彼は、その神はダビデにして欲しかったのか。ご自分に忠実かどうかということを試したかったんですよ。そしてその報いを神から受けようとしておられるかどうかっていうのを、いるかどうかっていうのをもう一度確かめたかったんです。13節。ダビデは向こう側へ渡って行き、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル、返事をしろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ？ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶ者があろうか。お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに。お前がやったことは良くない。死に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの主君、主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今、王の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるか見てみよう。でダビデは、その、 陣営を離れて、かなりのその隔たりがあるその距離を取って、まずそのアブネルに語りかけました。で、この、その、まあ、地形というか、その土地柄、結構その谷が入り組んでいて、そして、結構離れていても、そのエコーするというか、音が反射するんですよ。反射っていうんですか。で、それで、その大きい声を出したら、その結構離れてても聞こえるところにあるんですよ。普通に話してても聞こえたりもします。で、そうやって、そのアブネルには、その誰が話してるのか、そのどっから話してるかもわからないんですよ。それぐらいのその距離があるところから、この、会話があります。で、アブネル返事をしろって。な、王の将軍に呼びかけるってことは、王に呼びかけるってことになるんですね。そのアブネルが王に呼びつけるお前は誰だって言ってるわけだから。その代表するものなんですよ。王を代表するもの。それが将軍ですよ。特にこの戦いの場においてはね。で、ダビデはアブネルがその責任を放棄したっていうことを責めたんですよ。お前ほど王を守る責任を負ってる者はいないぞって。でも眠りこけて主君である王を殺しに行った兵士に気がつかなかったなって。それは良くないことで、それははっきり言うけども死に値するよって。主に油注がれたものを見張っていなかった、それは責任放棄だよって。でもその正反対にあるのがダビデなんですよ。アブネルよりも、誰よりも、一番サウルの命がなくならないように、誰も手を下さないようにサウルに対して。それを気にかけたのはダビデですよ。二回もそのサウルを殺す機会があったのに、それを拒んだんですよ。それは、ダビデがアブネル以上に誰よりもサウルの命を案じていて、またダビデが神を恐れているからです。だからアビシャイのその言葉にも耳を貸さなかったんです。あなたはそうやって見張らなかったけど、私は見張ってたよって。私はその殺さなかったよって。そして証拠品を見せたんです。どこにあるか見てみろって。17節、サウルはそれがダビデの声だと分かっていった。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないのか。前回と一緒ですね。我が子ダビデよ。ダビデは答えた。私の声です、王様。で、サウルはダビデの声に気がつきました。そしてその我が子よって、ダビデよって言ったんですね。それに対してダビデも応答しました。そしてこう言いました。18節、なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか？私が何をしたというのですか？私の手にどんな悪があるというのですか？王様、どうか今、このしもべの言うことを聞いてください。もし私に、歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせ、行って他の神々に仕えよと言っているからです。ダビデがサウルに対して語ったんですけど、このセリフを、まあ、このダビデが言ったことを、その読んでみると、また見てみると、そのサウルに対するその敬意を書かないですよ、彼は。そのリスペクトを。18節でまず、17節で、その、我が子ダビデを、これはお前の声ではないのかって言ったときに、私の声です。王様。19節の王様と同じなんですけど、この米印がついて。その王様っていうのは、その、実際にはどういう訳かっていうと、我が主、王よっていう意味です。我が主人であり、我が王であるあなた様っていう感じです。王様っていう時に。そして18節に、なぜ我が君は、私の王は、私の主人は、このしもべ、自分をしもべって呼んでるんですよ。を追われるのですかって。で、19節でまた王様って、我が主である、我が君、我が王様よって。どうか今このしもべの言うことを聞いてください。神の前にも人の前にも、ダビデはサウルよりもその上に立って別に悪くないですよ。お前こんなこともわかんないのかって話にならんなって。つけさんかくさん殺しめてやりなさいって。そうやって言ってもおかしくない立場ですよ。でも彼はサウルを常にその神にあって油注がれたものとして見続けたんですよ。神によって選ばれたもの。そして自分の使える王として、神が、そのダビデを王とするまで、ずっとその姿勢を貫いたんです。それは、ダビデが、サウルに媚びを負ってたわけじゃないんですよ。自婦人たちのように。 いつかサウルが私に良くしてくれるはずだと言って、そう思って、サウルに我が君よとか、王様とかって言ってたわけじゃないんですよ。それは神から報いを受けるために、神が油注いだものを手を下すことがないように、サウルを殺さなかったし。またダビデ、神が自分の上に立てたどうしようもない王様で、どうしようもない主人であるにもかかわらず、神が立てたんだから、神によくやったねって、あなたは忠実だねっていうふうに言われるために、神に対して忠実に従順になるがゆえに、ダビデはサウルに対して敬意を書かなかったんですよ。ずっとリスペクトをし続けたんですよ。そして、なんで自分の後を追うんですかって。その理由を尋ねました。私が何をしたって言うんですか？私の手にどんな悪があるって言うんですか？そしてサウルは、ダビデがそのサウル、あなたはその誰の声を聞いてこれをやってるんですかって尋ねてます。神であるんだったら、神はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょうって。神は私を殺すでしょうって。でも人であるんだったら、その人が主の前で呪われますようにって。それは神に逆らうことをしており、また自分を神から離してるからだって。私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言ってるからだって。そんな人を神が呪ってくださいますようにって。そして私を死の前から去らせないでほしいって。私を追い払おうとしている者たちが考えているようにしないでくれって。主の譲りの地に預からせないようにするという考えをやめさせてくれって。で、サウルに対してあくまでもその敬意を示しながら話してるんですよ。これだってサウルが悪いってことはダビデよく知ってますよ。サウルがその自分の考えによって自分を追っかけてきてるって、そのダビデを追っかけてきてるってことをダビデ自身知ってるんですよ。でも人がそうやって言ってるんだったらその人が呪われますようにって、あえてお前が悪いってお前がそう思ってるだろうっていうことを言わんかったんですよ。敬意を払って。20節、どうか今私が主の前から去ってこの地を地面に流すことがありませんように。イスラエルの王が山で車庫を追うように、一匹の蚤を狙って出て来られたからです。私に危害を加えないでくださいって。この私のそのダビデの血をね、この地面に流すことがないようにしてくださいって。もっと言えば、神に逆らわないでくださいって。イスラエルの王が車庫を追うように一匹の蚤を狙って出て来られたからだって。まあ、ここで車庫って訳されてますけど、英語だと、partridge, うずら、山うずらとか、岩シャコって言われる鳥みたいです。シャコっていう、岩シャコっていう鳥。うずらの仲間なのかな。英語のそのある訳だと野生の鳥っていう風にもなってます。野生の鳥を追うように、山うずらや岩シャコや野生の鳥を追うように、一匹の蚤を狙って出て来られたって。そんな仰々しく、その蚤のために来られたって。なんで殺そうとするんですかって。神に逆らわないでください。サウルは前回と同じように自分の罪を認め、悔います。21節、サウルは言った。私は罪を犯した。我が子ダビデ、帰ってきなさい。私はもうお前に害を加えない。今日私の命がお前によって助けられたからだ。本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。ダビデは答えて言った。さあ、ここに王の槍があります。これを取りに若者の一人をよこしてください。私は罪を犯したって自分の罪を認めたんですよ。そしてダビデに帰ってくるようにさえ願ったんですよ。私はもうお前に害を加えないよって、私の命がお前によってその助けられたからねって、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯してしまったって。それを聞いてダビデはサウルの槍と水差しを返します。でもサウルはその王位にこだわり続けて、ここから先もうダビデと会わないんですよ。ダビデはもう一度その距離を置きます。本当にこの人が悔い改めてるかどうか。本当にその自分に危害を加えないかどうか。だから神が信仰を与えなかったんですね。言っていいよって。だからその状況だけで判断しなかったんですよ。やっぱり賢いですよ。信仰とその知性と両方を合わせていくんですよ。真の悔い改めは、その後の生き方でわかります。神に対して悔い改めて、ごめんなさいって言って、そして許してもらって、そしてそれを改める力をいただいて、実際にその聖霊の力によって、その悔い改めて自分の生き方を変えたのであれば、 その人の神との関係が、ビフォーアフターで、如実に現れるからです。ルカの3章の8節、イエス・キリストはこう言いました。悔い改めにふさわしい実を結びなさいって。悔い改めるんだったら、実を結びなさいって、それにふさわしい実を。第一ペテロの4章、1節から3節を読みますね。このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は、罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は自分の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき、偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時で、もう十分です。もし悔い改めたのであれば、罪との関わりを断つよねって。その後の生き方で。異邦人たちがしたいと思ってたことを今まで行ってたけど、もう十分だよねって。地上に残されたこの時間を、もはや人間の欲望のためじゃなくて、神の御心のために過ごすようになるんだよねって。もし、神に対して悔い改めたのであれば、第一ヨハネの一章の9節、神は信じて正しい方ですから、私たちが罪を言い表すなら、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。だから罪を許すだけじゃなくて、神はそのすべての悪から私たちを清めてくれるんです。同じ第一ヨハネの2章の1節では、私たちはこう罪を犯さなくなるって。そのためにこの手紙を書いたって、ヨハネは言ってますよ。もう同じことで、また同じ領域で、罪を犯さなくなるんですよ。その罪との関わりを断っていくから。もう十分だ。もうこんな痛い思いしたくない。もうこんな惨めな思いをしたくない。こんなに神に、その、逆らって痛い思いをしたくない。もう十分だって。今までは私の自分のその欲望のために生きてきたけども、これは本当罪なんだって。これが分かったって。聖霊によって教えてもらったって。もう十分だって。二度としたくないって。シャッターを下ろすんですよ。罪に対して。一つ一つの領域に私たちのその言われているその宿題を終えていくんですよ。ガラガラガラガラって。でも、本当に悔い改めないと自分の罪をそう教えてもらって十字架に持って行ってそれを許しをいただいてそこから改める力をもらって生き方を変えていただかないとシャッター半分閉じたままではまた上に上がっていくんですよ。あの時は良かったなぁと。楽しかったなぁと。自分の肉の、自分のその欲望を満足させることに、私たちはずっとそのシャッター半分半開きにしてるから、一生かかってもそれを下げることができないんですよ。関わりを断ちなさいって。閉じないと。悔い改めっていうのは、あまりにもその自分の罪とか自分のその悪いものがあまりにもそのひどすぎて、次のその後の生き方が変わることを悔い改めって言うんですよ。反省だけなら猿でもできますよ。反省だけなら私だけでも、私でもできますよ。神の力を借りなくても、反省だけだったら私にだってできるんですよ。悔いることだったらいくらでもできますよ。でも改められないんですよ。でも神はそこを助けようって言ってくださってるんですよ。そして二度とあの不自由な罪の中に入って、何度も何度も同じことをやって、同じ思いをして、同じ痛い思いをして、何度も何度も繰り返すその不自由な罪からあなたを解放しようって。私の元に来なさいって、イエス・キリストはおっしゃってくださってるんですよ。私があなた方を休ませてあげるからって。私は優しくてへりくだっていて。だから私の首輝を追って、私から学びなさいって、一緒に歩こうよって言ってくださるんですよ。お前やれよとか、なんでこんなこともできないんだって、いつまで経っても。お前はもう話にならんって。そんなことを言う神じゃないんですよ。私から学びなさいって。くびきを追って、私の横に、私があなたと一緒に歩むから、私から学びなさいって、何が正しいかって。どうやったら悪いところ、何が悪いかって。どうやったら悪いところから正しいところに来れるかって。どうしたらその正しい、このまっすぐな道を、私が歩む道を歩むことができるか、それを私から学びなさいって。御言葉を聞いて私は悔い改めさせられましたって。私も何度も言いましたよ。でも悔い改めてないんですよ。そういうことも何度もありましたよ。 ものによっては悔い改めるのにものすごい時間がかかることがあります。一瞬のうちにその改まることを体験させてくださることもあれば、ものすごい時間をかけて、ものすごい時間をかけて、同じことを何度も何度も間違いを犯して、ものすごい惨めな思いをして、ある時に、ああ、神様って。もう十分ですって。自分を傷つけ、相手を傷つけ、あなたを傷つける、もうこの罪はもう十分ですっていうところまで、私たちが来て、神に本当に降参して、助けてくださいって。そこまで来て、初めて悔い改まるんですよ。精霊の力によって。悔いるだけだったら誰でもできます。イエス・キリストを知らなくてもできます。でも改めるのはできないんですよ。イエス・キリストにあって、その罪が許されたっていう、ありがたいっていうその恵みを体験しないと。神の愛を体験しないと。そして精霊の力によってでなければ改められないんですよ。それは神が与える報いですよ。神に向かってごめんなさい。神に向かって私は間違ってましたっていうふうに認める報いですよ。神に対して助けてくださいという、その私たちの祈りに対する神の報いですよ。人にこれを願っても、牧師に願っても、そんな与えられないですよ。でも神はその報いを与えることのできる方なんですよ。求めなさいって。そうしたら与えられます。探しなさいって。そうしたら見つかります。叩きなさいって。そしたら開かれますって。誰であっても求めるものは与えられて、探すものは見つけ出して、叩くものには開かれるって。誰でもあってもですよ。私でも、あなたでも、ダビデでも、サウルでもです。もし、神を求めるんであれば。23節、主は、おのおの、その人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦しみから私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていく。サウルは自分知ってるんですよ。神がダビデを選んでるって。ダビデが次の王様になるってことも知ってるんですよ。でも心の中で言ってるんですよ。神はいないって。ダビデは、主はおのおの、その人の正しさと真実に報いてくださるという、この原則に立ってたんですよ。マタイの7章の2節では、マタイの7章の2節。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方の測る通りにあなた方も測られるって書いてあります。人に対して良くするんだったら、その良くしただけ報いを受けるんですよ、神から。人に対して厳しく扱ったら、その厳しさがそのまま返ってくるんですよ、神によって。神は、おのおのその人の正しさと真実に報いてくださるって。正しいものは絶対に馬鹿を見ないんですよ。神は生きておられ、すべてを知り、すべてを見て、すべてを聞いておられるので、神はその人の正しさと真実に必ず報いてくださるんですよ。ヘブルの6章の10節。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。神は絶対に忘れないんですよ。神に対してしたこと。互いに愛し合うことであったり、奉仕であったり、何一つとっても、どんなにちっちゃいことであったとしても、どんなに誰からも気づかれなかったとしても、私たちが神に対して行ったすべてのことを覚えておられて、忘れることはないんですよ。そしてそれを必ず報いてくださるんですよ。さっきエレミアの17章の9節を読みました。人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができようって。10節、その次にはこう書いてあるんですよ。主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いるって。私たちイエス・キリストがなければ、イエス・キリストにあって、悔い改めることをさせていただけなければ、私たち絶望的ですよ。だって私たちの心は陰険でそれが治らないのであれば、私たちが受ける報いというのは滅び以外ないんですもん。でも、イエス・キリストが、私たちのために死なれたんですよ。イエス・キリストが私たちの贖いとなってくださった。それは真実ですよ。十字架による罪の許しも、救いも真実だし、 永遠の世界も永遠の命も真実だし、神の憐れみも神の恵みも神の愛も全部真実なんですよ。だから私たちには希望があるんですよ。この方にあって、私の心は陰険でそれは治らないんだけど、神が私の思いを調べて、私の心を探って、イエスキリストにあって、イエスキリストによって、また聖霊によって、イエスキリストが流したその血によって、私の罪を許し、そして全ての悪から清めてくださるんですよ。だから望みがあるんですよ。そしてそのイエスキリストにあって、この清くされた心を神は見て、そしてその正しさとその義と真実に神は報いてくださるんですよ。だから大丈夫なんですよ。私が期待する相手は神ですよ。自分に期待しても幻滅します。人に期待しても報いを幻滅します。真面目に生きたらバカを見てしまうっていうのは、期待する相手を間違ってるからです。人から報いを受けようとするんだったら、真面目に生き続けたらバカを見ることはたくさんあります。だって帰ってこないことってたくさんあるんですよ。でも、もし私たちが神に向かって生きるのであれば、その報いというのは、どんなにちっちゃいものからどんなに大きいものまで、人のスケールによって。神は忘れることなく、必ずすべてのことに対して報いを与えてくださるんですよ。次の世界で。もしくは、この生きているこの地上においても。ヘブルの11章の6節。神はおられるということと、神を求める者には、神は報いてくださるということを、私たちは知らなければならない。詩篇の62編の5節。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。私たちの望みは神から来るんですよ。私たちが受ける、その、与えてもらいたいなーって思うその報いは神から来るんですよ。自分が報いるわけでもなく、そして人から報いられるわけでもないんですよ。全部私たちがその神に対してやることは、神が報いてくださるんですよ。人に対して、人にから報いを受けるためにやるんじゃなくて、神からよくやったねって、忠実だったねって、良いしもべだねって、そう言われたいじゃないですか。人からどんなによくやったって言われても、この世限りですよ。神からの報いというのは永遠につながるんですよ。そしてこれはなくなることはないんですよ。次の27章っていうのはあまりいい話じゃないです。それは25節。こうしてダビデは自分の旅を続けって書いてあります。サウルと一緒には帰りませんでした。ダビデは自分の旅を続けたって。神の旅じゃないんですよ。だから27章が起こるんですよ。ぜひ読んでください。ダビデは失敗します。ダビデも失敗します。私たちも失敗します。でもその時に神を求めて、神から報いを受けることはできるんですよ。どんな中にあっても、イエス・キリストの御名にあって、悔い改めに進むことはできるんですよ。罪を示されて、神の前にその十字架に持ってって、許しをいただいて、そしてそれを悔い改めるだけのその力をいただいて、実際にそこに生きるのであれば、神にその助けを求めて、神を求めるんであれば、神は必ず報いてくださるんですよ。どんなものでも失敗しますけど、でも神にそれを持ってって助けを求めるんだったら、神は必ず報いてくださるんですよ。そして悔い改めたことに対しても報いてくださるんですよ。よくやったねって、その報いてくださる方に対して生きていけますように祈ります。天の父さん、あなたが真実な方で、ご自分を否むことができないほど、一つとして偽りを言うことができないほど、あなたが真実で正しい方で、義なる方であることを感謝します。それゆえに私たちがあなたに対してやることが、どんなにその人から人と比べて小さいと思えるようなことだったとしても、またその相手が誰もそれに対して気がつかなかったとしても、あなたはそれを見ておられ、そのことをよくやったっていうふうに、その、報いてくださる方であることを本当に感謝します。お父さん、どうぞ、私たちのやること、なすこと、すべてがあなたに対するものとなりますように。本当に弱いですから、人に対してやったり、人から報いを受けたくて、自分はこれをやったんだ、あれをやったんだっていうふうに、その言ってしまうこと、またその衝動に駆られることが多くあります。どうぞ私を憐れんでください。私をお助けください。そしてただあなたにその報いを求めて、そのあなたに対して、あなたがこんなにも良くしてくださったから、それの応答としてだけで、あなたに対して行うことができますように。あなたに対して生きることができますように。報いをあなたに求めることができますように。 主どうぞ私たちをお助けください。お願いします。私たちの意識を人にではなくて、自分にでもなくて、どうかあなたに向けさせてください。主お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。